今日は私の妻が小学校の運動会に行っているので言えることなんですけれども、このチャンスを逃したくないんですが、私は中高生の頃ですね、少しこうモテモテだったんですね。でたくさんの手紙をよくもらいました。その中で未だに覚えている、面白い手紙がありまして、ある女の子が毎日私への思いをですね、日記のように書いて3冊のノートをくれました。何人かと一緒に聞いたんですけれども、私は聞いたんですね。誰が書いたのって言っても、いや私じゃない、私じゃない、みんな言うですよ。だから私はもらったんですけど、誰が書いたのか顔がわからなかったんですね。でもうせっかくもらったので、暇な時に読みました。で読んでみたら、彼女の日々の生活がそこに書いてあって、そして学校でよく私を見ているという、あまりこういい気持ちではなかったんですけれども、内容はとても面白くて、よく読みました。でそれからもういくつか の手紙はいただいたんですけれども、彼女を私が直接見たのは卒業式だったんですね。私が卒業する前には、告白しようという思いだったでしょう。私の前に現れました。でその時にとても不思議なことを感じました。初めて会うのにその思いと心がある程度分かるんですよね。こう見えてくるんですね。いろんな癖も見えてくるし、なぜかというと、やはり手紙というのは人の心を伝えるものだからです。その後どうなったのか、この場では話しすることはできませんが、皆さんの想像にお任せします。今日はこのローマの使徒への手紙を通してですね、このローマの教会に対するパウロの心、その思いを覗いてみたいと思います。さて、一度も会ったことないローマの教会へ、霊的な親のような愛情を込めて手紙を書いているパウロは、あなた方にぜひ会いたい、ぜひあなた方のところに行きたいと言っています。その理由としては、パウロは先週皆さんと分かっちゃったように、11節12節のように、彼らが聖霊の賜物を受けて強められ、その恵みによって互いに励まし合いたい、そういう目的があったからです。そして今日の聖書の箇所13節から15節には、引き続きローマの教会へ行きたい、そういう一つの理由が記されています。今日はこの箇所から私たちへの神様の御言葉を共に受けたいと思います。この13節を見ますと、パウロはローマに行きたい理由をこのように述べています。他の異邦人のところと同じく、あなた方のところでも何か実りを得たい。使徒言行録を読んでみますと、パウロは3回にわたって伝道旅行をしました。その中でたくさんの実を結んだことが記されています。このローマ書はパウロが第3回目の伝道旅行の時にですね、最後に滞在したコリントで書いたというふうに言われています。ですからパウロは今までの伝道旅行の中で自分が経験したその実りを本当に心から感謝して、ローマにある教会にも同じ実りがあるように願いながら、ローマにも行きたいと今述べているのであります。皆さん、パウロが語っている実りというのは具体的に何でしょうか。3つほど考えられると思います。まず伝道の実ですね。福音を伝えて、一人一人がイエス・キリストを自分の救い主として信じて、バプテスマを受けて救われること。もう一つは、パウロがガラテヤの使徒への手紙5章で語っているように、聖霊の実、霊の実、聖霊によって結ぶ実であります。愛、喜び、平和、寛容、親切、善意、誠実、柔和、節制、このような聖霊の実を結んでいくこと、これは聖霊に従っていく中で結ばれる実でありまして、 やはり信仰が成熟した証拠になると思います。最後にもう一つはパウロの伝道旅行から考えてみますと、新しく教会が建てられたその実りであります。パウロはこのように伝道の実、信仰成熟の実、新しい教会が建てられるその実を結ぶために、今まで何をしたのか、これからローマにて何をしたいかというのを15節ではっきりと言っています。15節見ますと、ローマにて福音を告げ知らせたい。ここで実りと福音についてもう少し皆さんと共に考えてみたいと思います。イエス様は弟子たちへ告別説教をなさったときに、この実を結ぶことについてこのように語られました。ヨハネによる福音書15章16節を見ますと、このような言葉があります。どうぞ聞いてください。あなた方が私を選んだのではない、私があなた方を選んだ。あなた方が出かけていて実を結び、その実が残るように。主が私たちを選ばれたのは、私たちが実を結ぶためなんです。イエス様はそのように語ってくださいました。そしてその実を結ぶ方法も教えてくださったんですね。有名な言葉、私はブドウの木、あなた方はその枝である。人が私につながっており、私もその人につながっていれば、その人は豊かに実を結ぶ。どうすればキリストとしっかりとつながることができるのか。ヨハネの15章9節には、私の愛にとどまりなさいとイエス様は教えてくださっています。つまり私たちが主の愛にとどまるときに、主としっかりとつながることができて、そこから豊かな実を結ぶことができるということです。皆さん、主の愛にとどまることって一体何でしょうか。パウロの言葉に変えてみますと、福音にとどまることなんです。なぜかと言いますと、神様の愛というものはイエス・キリストの十字架と復活を通して私たちに示されたからです。そしてその愛が示されたその福音を私たちが信じるときに、キリストと神様と私たちはしっかりと結ばれてつながることができる。だから私たちが福音にとどまること、この福音にとどまることって何でしょうか。福音を信じて、心に留めて、その中に込められている神様の愛と恵みを日々黙想しながら、そしてその福音にふさわしく生きていこうと、そのような福音を土台として日々の生活をしていく、そのようなことから私たちは伝道の実、成熟の実、新しい教会が建てられる実を結ぶことができるのではないでしょうか。今日の礼拝を収録しています、この FEBC でもよく出演される方でですね、晴れ咲くマサイデ神父がいます。とても有名なんですが、先日ある本を読みました。その本の最後にはですね、いろんな質問があって、その質問に対してこの晴れ咲く神父が答える、そのような形式になっていました。このような質問があったんですね。前の任地で6年間541人に洗礼、つまりバプテスマを授けたという話を聞きましたが、どうしてそんなにたくさんの方々を洗礼に導くことができたのでしょうかという質問です。私はこれを質問を読んでその本を閉じました。もう読みたくない。なぜかというと落ち込んだんですね。私は何してるんだろう。でもその答えが気になったんです。でまた開いて読みました。そしたら最初の言葉でまたつまずきました。最初の答えはこういうふうに書いてありました。私はその人数が多いとは思っていません。そっかと思いながら、その続きを皆さんにご紹介します。 冗談で 5% の消費税の方式と呼んでいますが、100人の教会なら5人、年間それぐらいは増えていかないと教会は元気を出せません。少し飛ばしてこのような言葉がありました。私はもっとごく自然に身近に聖霊が働いて、わだかまりや重たい気持ちが消えて心が晴れるというような体験をどんどん広めていけば、1年に100人、200人が洗礼を受けるのは当たり前のような世界になる。それだけのものを福音は持っていると言いたい。最初私はとてもそれを読みながらも気持ち、あんまりこう気持ちがですね、まあ自分のこう弱さを感じながら読んでいたんですが、最後の言葉で、ああそうなんだ、私が今まで信念として持っていたこれは本当なんだという確信が与えられました。これなんです。1年に100人200人が洗礼を受けることが当たり前、そのような世界になる。そのそれだけのものを福音は持てている。福音はそのような力がある。伝道の実、信仰成熟の実、新しい教会が生まれる、その実を結ぶためにいろんなイベントやプログラム、あるいは研修会、教会の財政的なサポート、いろんなこと必要かもしれませんが、しかしその場で福音がちゃんと語られているのか、その語られている福音の上に聖霊が働いてくださっているかどうか、それによって100人200人もバプテスマを受けることができるんだ。福音にはそのような力があるんだ。あ、そうなんだ。そのように心に留めることができました。皆さん、何度も何度も福音に立ち返りましょう。そして日々福音にとどまりましょう。すべての働きの上に聖霊が働かれるように祈っていきましょう。主は必ず実を結ぶようにと私たちを導き祝福してくださると信じます。福音にそのような力があること、もう一度心に留めて皆さんと共に祈っていきたいと願います。さて、パウロは実りへの思いを述べた後、この長い挨拶と感謝の言葉を終えるときに、この一章一節のようにもう一度14節で自分のアイデンティティについて語っています。14節です。もう一回この14節を読ませていただきます。私はギリシャ人にも未開の人にも知恵のある人にもない人にも果たすべき責任があります。ここにある4つの分類を見ますと、実はこの言葉の中には少しこう皮肉があるというなんかこともありましてですね、実は具体的にどんな基準でこの4つの分類をしたのかというのは未だによく分かりません。まあ、学者によっていろんな意見があるんですけど、なかなか明確ではないんですね。けれども一つはっきりと分かることは、私たちは聖書からユダヤ人は人を2つのグループで分類することをしています。人はユダヤ人か異邦人かなんですね。ですからこの4つの分類は当時ローマにいた人々にとっては全ての異邦人を指している言葉としてははっきりと分かる言葉だったと思います。まあ、とにかくパウロはこの14節を通して全ての異邦人に対して自分には果たすべき責任があると語っています。なぜこの言葉がアイデンティティになるのか、実は果たすべき責任があると訳されているこのオペイレテスという言葉はですね、果たすべき義務のある人を意味します。人を意味します。つまり負債を負っている人を意味します。この言葉をイギリスの福音伝道者ジョン・ストットはこの言葉を説明するときにこのような説明をしています。人はこの負債を負うときには2つの場合があると。一つ目はある人からお金を借りたときに私たちは負債を負うことになります。でもう一つは 第三者から誰かのためにお金を預かるときに、私たちは負債を負うことになります。これも借金ですよ。自分のものじゃない。返さないといけないということです。パウロはこの2番目の時なんだ。つまり、すべての異邦人に福音を伝えるために、自分は神様から福音を預かっている。だから、私は異邦人に対して負債を負っている者として、福音を伝えていきたい。それが私のアイデンティティなんだと、今言っているのであります。私の想像かもしれませんけれども、この借金を抱えているというのはとても辛いことになるんですね。その思いから考えてみますと、パウロがなぜこのような言葉を用いたのか、その背後にはきっと多くの弟子たちを迫害してきた自分の人生、その自分の人生の痛みと悔いがあるから、その過去の痛みから始まって、そしてその後神様からいただいた恵みがあまりにも大きくて、どんどんそのような思いが大きくなって、私は借金をしている。これは返さなきゃ。多くの人々に、いや、すべての異邦人に私はこの福音を返さなきゃならない。そのような思いで今も働いている。そういう思いで今、パウロは語っているのではないでしょうか。私は青年の頃、教会で中高生の教師として奉仕をしていました。毎週教会に来る中高生たちはハグで迎えたんですね。必ず私はハグをしました。いや、よく来たねって。でもほとんど遊びに来るんですよ。なぜかというと、恋愛が始まった途端みんなとするんですよ。しかし終わったらすぐ元気になって走り回るんですね。私は恋愛の時にも終わった時にも彼らと付き合って楽しい時を過ごしました。それこそとても大事な働きだと思っていたんです。その中でいつも 4,5 人で教会に来てくれる男たちがいたんですけれども、とてもやんちゃな子たちですね。もう本当に大変ですけれども、可愛いんですよ。大好きだったんです。で、ある日明け方にいつの電話をいただきました。そのメンバーの一人が交通事故で亡くなったという連絡でした。私はあまりにもショックを受けて病院に行くことができませんでした。心が落ち着くまで時間がかかりまして、やっとお葬式に出たんですけれども、私は彼の写真の前に立って、そしてそこで座り込んで泣いてしまいました。彼の親は私が誰か知りませんけれども、私はそこでずっと泣いていたんですね。なぜ自分は泣いているんだろうかと分からなかったんです。しかしずっと泣きながら気づかされました。そしてその写真に向かってこう言ったんです。ごめんね、毎週教会に来てくれたのに一度もちゃんと福音を伝えたことができなくて、ごめんね、ごめんねと何度も何度も私はその場で言いました。その当時私は恵みを受けて進学校に行こうとしていました。自分は恵みを受けているのに、自分は愛されていると、だから自分の人生は主に捧げたいと言っていたのに、私はいつも彼にちゃんと向き合ってイエス様のことを伝えることができませんでした。その後私はとてもそれが痛みとなり、その痛みによって押し出されて伝道の場に出ていくことができました。時にはこの伝道ってとても難しいな、もう神様のこと今言わなくていいんじゃないかな、 後でも言えるんじゃないかなと思いながら控えるときに、いつも彼を思い出します。そして負債を負っている気持ちで、二度と同じことは繰り返すことはがないように祈って伝道の場に立った思いがあります。私たちは神様からたくさんの恵みを受けました。いや、今も受けています。罪のただ中でも許しの恵みを今もいただいているのではないでしょうか。弱さの中でも神様が力を注いでくださって、今私たちに与えられた課題を乗り越えるように何度も何度も恵みをいただきました。試練の中では神様に癒しをいただいて、慰めをいただいて、またその試練に向かって歩み出しました。絶望の中では不思議に御言葉を通して希望をいただきました。そのような恵みをいただいている私たちは今何をもってその恵みに応えているでしょうか。私にはとても痛みなんですが、その出来事をもう一度思い起こして、今日のパウロが語っている御言葉を真正面から受け止めています。皆さん、ぜひ福音にとどまりましょう。福音からもう一度信仰生活を、また福音からもう一度私たちの生活を見つめてみましょう。その福音によって私たちは変えられます。その福音によって私たちは神様の道具として用いられると思います。そして自分たちの働きの上に聖霊が働いてくださるようにと、一生懸命心を合わせて祈り求めましょう。神様は必ず、小さな働きでありますが、私たちを通してご自身の栄光のために身を、豊かな身を結ばせてくださると信じます。そのような思いを持って皆さんと共にこれからも歩んでいきたいと思います。お祈りします。恵み深い天皇と様、あなたの限りない愛と恵みを心から感謝します。私たちが身を結ぶことを願われ、今日もこの場に集めてくださった主よ、どうかあなたの恵みと愛で私たちを満たしてください。福音を通して神様の計り知れない愛をもう一度私たちに悟らせてください。私たちはその恵みと愛に応えて福音にとどまり、福音を大胆に伝えることができますように、その中で身を結び、あなたの栄光を表すことができますように導いてください。福音を通して私たちを祈らせてくださる主イエスキリストの御名により祈ります。アーメン。それでは新聖賛美歌300番、この賛美をもって御言葉に答えてまいりましょう。どうぞお立ちください。
かけください。神様の日々の恵みに感謝して献金を捧げましょう。教会での献金は自由意志のもとに捧げられています。初めての方やご用意のない方はどうぞご心配なさいませんようにお願いいたします。
天のお父様、皆を賛美いたします。5月のこの爽やかな季節に、週の初めにあなたの尊い御言葉をいただきました。私たちは返せに返せない大きなあなたからの恵みをいただいています。どうぞイエス様、私たちの心の王座にしっかりと座っていてください。そして時が良くても悪くても、あなたからいただいた御言葉を臆することなく、家族に、職場に、そして周囲の方々に大胆に述べ伝えていくことができますように、神様どうぞ御霊の力を私たちに与えていてくださいますようにお願いいたします。ただいまから献金をいたします。どうぞ清めてあなたの御用のためにお使いください。このお祈りを尊きイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
また今から唱詠賛美の後、祝祷と構想を持って主に使わされてまいりましょう。どうぞお立ちください。
Thank you.
私たちの救い主なる主イエス・キリストの恵み、父なる神の限りない愛、助け主なる聖霊の交わりが、福音にとどまりつつ豊かな実を結んでいく私たち一同の上に豊かにどこしないにありますように。